おはようございます。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は4月の9日ですね。はい、9日の木曜日、時刻が朝9時10分になりましたので、ライブをスタートしていきたいと思います。今日はね、インスタグラムと同時のライブをしております。ちょっとコメント書かせていただきますね。久しぶりにね、スタンド FM の方も公開の方のライブはかなり久しぶりとなっているんじゃないかなと思います。インスタの方はね、約1ヶ月ライブをしていなかったので、はい、相当久しぶりになりましたね。はい。今日はね、久しぶりのライブということなので、ちょっとね、インスタもスタイフの方もね、私が先月感じたこと、出会ったことなんかをね、雑談形式で軽くね、お話をしていこうと思っています。よろしくお願いします。今日ね、久しぶりにライブを、インスタのライブをね、立ち上げたんですけど、そしたらですね、いつもね、ライブをする前に、こう、ライブが始まりますっていうので、3、2、1、スタートみたいな感じで、ライブが始まるんですけど、その時に、エフェクトをね、先に選べるんですよ。エフェクトを先に選んでからライブをスタートするんですけど、多分長い間、インスタのライブをしてなかったからか、そのエフェクトの機能が全部消えていて、え？やばい、私、素顔で何のエフェクトもせず、いきなりこのライブ始めるのかと思ってね、すごい怖い気持ちになりましたね。そしたら始めたらね、エフェクトをその後選ぶことができたので、今はね、ピッカピカに加工してお届けしております。おはようございます。ミクさん、ありがとうございます。はい。ね、今日はインスタと同時のライブをさせていただいております。はい。でね、実は先月の、末というか、そうですね、下旬ですね。下旬に私は家族で、とあるね、外国に行っておりました。スタンド FM の方ではね、限定配信ということで、おはようございます。ありがとうございます。来ていただきまして。スタンド FM の方では、毎日ね、毎日のように私、音声配信、スタンド FM の方で、主にね、ワンちゃんのことをお話ししているんですけれども、たまにお出かけしたりですとか、思ったことをライブ形式でお話ししています。おはようございます。お元気ですか？ありがとうございます。今日は、スタンド FM と、インスタグラムと、おはようございます。ありがとうございます。同時でね、ライブをさせていただいてます。インスタのライブはね、かなり久しぶりに、1ヶ月ぶりぐらいになってますね。はい、ありがとうございます。そう、私は、先月のね、下旬、私の子供が2人いるんですけど、子供たちが春休みということでですね、そして、なんとですね、上の子は、小学校卒業ってことね、もう今日も元気に中学に行きましたけれども、はい、もうね、私の10年以上のね、お付き合いのお客様もいらっしゃるので、本当にね、おはようございます。ありがとうございます。あの子がもう中学なのみたいな感じに、ね、なると思うんですけど、はい、中学にね、なんとか中学義務教育なんでね、はい、入学したんですよ。はい。ね、中学入学の時にね、感じたちょっと子育ての話なんかをね、私の音声配信アプリ、スタンド FM の方で、週末に、週末限定ライブでね、お話できるかなと思います。はい。ありがとうございます。そうなんです。まゆりんさん、ありがとうございます。もうそんなに大きくなったんですよ。びっくりですよね。はい。でね、スタンド FM の方では、日々の記録という形で、旅行中の記録もね、音声で配信していました。おはようございます。ありがとうございます。はーい。シエロさんね。はい。先日おめでとうございました。ここで言っていいのかわからないですけれども。はい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そしてね、先月末、下旬にね、春休みに、まあ、卒業、そして入学の祝い、お祝いも兼ねて、家族でね、とある海外に行ってきたんですけれども、はい、皆さんね、告知の、投稿をね、インスタグラムを昨日あげたんですけれども、見てくださった方は、さて、一体全体、私はどこに行ってきたんでしょうかということで、分かった方いらっしゃいますか スタイフに聞いてくださってる方は、ああ、あそこねって、わかると思うんですけど、写真だけだとね、結構難しいと思います。はい。私はですね、アジアのとある国に、行ってきました。はい。じゃあ、クイズですね。はい。別に当たっても何も出ないんですけれども、早いよ。早いよ。はい、そうです。ベトナムです。はい、ベトナムに行ってきました。はい。はい、ベトナムでしたね。そうなんです。でね、ベトナムを、ダナンというね、ビーチリゾートが有名なところに行ってきました。で、ダナンに行ったのは実は私は3回目になります。はい。ね、皆さんね、私、この、スタンド FM の方ではね、旅の話なんかもかなりしてるので、旅好きだっていうことは認知されてると思うんですけれども、リアルのお客様であるね、このスタンド FM じゃなくて、インスタグラムの方のね、お客様は、なおちゃん先生が旅が好きだなんてことはね、全然、まあ、どうでもいいことではあると思うんですけども、そうなんです。私実はすんごい旅が好きなんですよ。世界ね、30カ国以上に、今まで行っております。ベトナムか、ああ、いいところらしいですね、ということで、そうなんです。マユリンさん、ぜひね、行ってみてください。はい。でね、ここに行ったのは3回目で、まあ、いろいろと理由はあるんですけれども、もちろん、なんていうんですかね、日本から、私は横浜なので、最寄りの空港は羽田空港なんですよね。で、羽田からは直行便ないんですけれども、成田空港からだと直行便があって6時間ぐらいで着きます。去年はね、皆さん、記憶に残っていらっしゃる方もいるかもしれないんですけども、子供2人を連れて、イギリスにね、動物、福祉、団体のバタシーさんと、それから、世界最大のドッグショーのクラフトに行ってきた。子供2人を連れてワンオペで行ってきた。のもね、皆さんにご報告をしたんですけれども、それに比べたらね、もうフライト時間、飛行時間はね、半分以下。半分以下で済みますからね。かなり身近なところですね。そしてアジア圏の中では、かなり食べるものがですね、日本人の舌に合う味かなというふうに思ってますし、刺激物も少ないので、子供にもね、非常に、食べやすい。そして何よりですね、まだまだ、そうですね、物価は、少し気持ちですね。まあ、日本円安なので、あれですけども安いかなっていう感じになります。でね、私、アジアの、面白いなっていつもアジア圏に行くと思うところが、やっぱりね、動物たちとの暮らし方、接し方っていうのが、日本と、そしてヨーロッパとアジアでは全然違うんですよね。それがね、私はいつも非常に面白いなと思ってます。で、私はね、やっぱり犬のお仕事を長年させていただいているので、どうしてもね、こう、犬たちに目が行ってしまうんですよね。猫も好きなんで、猫を見かけたら目で追ってしまうんですけれども、犬たちをね、見ると、非常にね、こう、なんていうのかな、その土地の、人たち、その国とかその土地とかの人々と動物がどのように、暮らしているのか、っていうのを見るのがとても好きなんですね。おはようございます。ありがとうございます。そして、ね、ヨーロッパにね、去年は行きました。イギリスにね、行ったんですけれども、やっぱりヨーロッパは、まあ、キリスト教文明圏でもともとあるっていうこともあるので、動物たちは基本的にはね、野生動物は野生動物。そして人間が管理するべき、生き物たち、家畜って呼ばれる生き物たちは人間がきちんと管理をしていくという、そういう理念のもとで人と動物が一緒に暮らしているんですよね。うん。で、家畜っていうと皆さん牛とか豚とか馬とかヤギとかっていうの、鶏とかね、想像されると思うんですけれども、犬も広い括りで言えば、家畜に入るわけなんです。あ、はい、安田さん、こちらも来てくださってありがとうございます。はい。家畜にね、入っていくわけなんですよね。はい。で、人の、その家畜で、ヨーロッパでは、たくさん、犬の品種改良が進んだわけです。で、これはですね、人間の仕事、ね、人間の仕事を、人間ができない能力を持っている犬たちに、ね、それに、その分野に優れている犬たちを、人間の仕事のパートナーとして役に立ってもらおうということで、ね、ヨーロッパをはじめ犬種というのがたくさん生まれてきたわけです。なので、これもね、非常に犬たち、犬の 姿形というか、犬の変遷というか、犬の進化というかね、それを考える上で非常に面白いなと思うんですけれども、原産国がヨーロッパの犬たちっていうのが非常に多いですよね。皆さんが一緒に暮らされているワンちゃんたちもほとんどの原産は、品種の原産はヨーロッパになると思います。その他にね、アジアでも多いのは、そうですね、中国とかね、その辺は結構多いですよね。で、日本ではじゃあどうかっていうと、日本も日本犬という和犬と言われる子たちがいて、まあ、柴犬ですとか、秋田犬ですとかね、いろいろいますよね。で、あの子たちは、もちろん、基本的には人の狩猟ですね。狩猟をお手伝いするために、その地域で、地域ごとに大切に飼われて、繁殖されてきた子たちではあると思うんですよ。それでも圧倒的に多いのがやっぱりヨーロッパですね。なんかヨーロッパは人の仕事に合わせて犬を作るという歴史が長く存在したために非常にね、犬種がたくさんあるわけですよね。うさぎ狩りにはうさぎ狩りの犬、狐狩りには狐狩りの犬、ね、アナグマ狩りにはアナグマ狩りの犬、狼狩りには狼狩りの犬、ね、そういう感じで用途ごとにね、犬が作られてきた歴史があります。で、アジア圏はね、どうかっていうと、これはね、アジア原産の犬っていうのはそんなに多くないんですよ。そんなに多くない。で、それはね、アジア圏に旅行してみると非常によく、ああ、そういうことなんだねっていう理由がね、わかると思うんですけど、こう、犬たちが街の中にうろうろしてる。うろうろしてるんですよ。で、パリア犬という、とかね、言われることもあるんですけども、いわゆる、こう、人の生活圏で生活をしている犬たち。いわゆる、日本で言えば昔の野良犬ですよね。それがね、やっぱりベトナムにもまだまだたくさんいます。日本では、なかなか、もうね、皆さんどうですか？私の母とかはね、小さい頃は野良犬が、その辺にうろうろしていて、なんかこう追いかけられて怖かったとかってね、言うんですけれども、少なくとも私が小さかった頃、私が自分の子供たちと同じぐらいの年で、野良猫さんはたくさんいたけれども、野良犬というのはほとんど見たことがありませんでした。まあ私は、横浜のね、都市部に住んでいるからこそなのかもしれないですけれども、でね、野良犬というか、その街の中に住んでる犬たちと野犬はまた違うんですよ。野犬っていうのは基本的に山の中とか、人里離れたところに、おはようございます、ありがとうございます。基本的には人里離れたところに住んでいて、たまに集団でこう街に降りてくるとかね。はい。それから、集団でこう、狩りをしたりですとか。そういうのが野犬。だけど、街中に住んでるストリート犬たち。まあ、ここではね、あえて野良犬と言わないで、ストリート犬たちって言いますけど、っていうのは、人の生活圏の中に住んでる犬たちなんですね。これがね、やっぱりね、アジアではまだまだ見られる。私はそうですね、直近で言えば、今年のね、3月に、先月にね、ベトナムに行きました。そして、6年前にも同じベトナムに行ってますし、そして、8年ぐらい前はタイですね。タイに、サムイ島とバンコクに、で、その前は、かなり昔にね、なりますけれども、インドであったりですとか、インドネシア、バリ島ですとか、台湾にも行きましたね。で、そんな感じでアジアもうろちょろしてるんですけれども、やっぱりね、ヨーロッパの街中で見る犬たちっていうのは基本的には飼い主さんがいる状態、管理された犬たち。ね。なんですけど、アジアの犬たち、アジアの街中で見る犬たちっての、あれ？この子は、ノラちゃんなのかな？それとも、なんだろう、ストリートドッグたちなのかな？っていうような感じの子たちが多いですよね。で、アジア、今回もね、ベトナムに行って感じたんですけど、ベトナムもね、もちろん広いですから、地域によって、関わり方は違うと思います。ただ、やっぱり、日本と全く、日本やイギリス、去年行ったイギリスとね、全く犬との接し方は違うなというふうに思っていて、それをですね、飼われてるワンちゃんたちですね、飼われてるワンちゃんたちも、基本的に、こう、私が行った今回ね、ダナンとホイアンというところなんですけれども、 そこでは、飼われてるワンちゃんたちは、基本的には首輪を、まあもちろんね、首輪をつけて。おはようございます。ありがとうございます。首輪をつけて、街中をうろちょろしてるんですね。スタンド FM ね、音声配信のスタンド FM の方で、ライブを同時にやってるんですけど、このライブの背景にしている写真があるんですけれども、この写真が、は多分ですね、飼われているワンちゃんたちだと思います。ただ、これ私がね、インスタの方では昨日の投稿ですね、投稿の中で、あげた2匹の黒と茶色のワンちゃんたちのお写真を載せているんですけど、この子たちが入ってきた場所っていうのがお寺のお堂なんですよね。私たちは、人間は入場券を払わないと入れないところに、こう、犬たちがファファファファーってね、2頭パパパパーって入ってきたんですよ。で、首輪をこの茶色いワンちゃんはつけてたんですよね。だからもしかしたら茶色いワンちゃんは飼い犬で、黒いワンちゃんは飼われてないのかもしれないんですけど、いずれにしても今ね、日本でこう飼ってるワンちゃんを結構ね、観光客とかが来る街中でこう自由にね、お外を走り回らせてるっていうことはあまりないと思うし、基本的には日本の条例、まあ法律では、他人に迷惑や危害を与えないように管理をしてくださいというふうに言われて書かれています。おはようございます。ありがとうございます。今日はね、雑談と先月下旬に行ってきたベトナムね、はい、クイズ出させていただきましたけれども、ベトナムで出会ったストリートドッグたちの話をしています。はい。ね、で、あとは条例ですね。各、市町村の条例で決まっているのが、まあ、犬は外に出すときは必ずリードをつけてください。っていうふうになっているところがほとんどだと思います。はい。ただし、おそらくベトナムではそういう規制はまだないのかな、ということで、飼われてるワンちゃんも、野に住んでいる、町に住んでいるワンちゃんたちも、はい。自由にね、外を、屋内を出入りしている。感じがありました。ただ、ちょっとね、見て、あ、この子はきっとお外にいるけど飼われてるんだろうなっていうのは、やっぱり、まあ、見なりじゃないですけど、毛並みである程度わかるところがあるんですよね。はい。スタンド FM の方の、サムネイルに出ている茶色いワンちゃんを見るとすごくわかると思うんですけど、とにかくね、まずね、毛並みが綺麗、飼われてる子は。毛並みが綺麗で、あとね、毛並みが綺麗とか、なんとかっていう以前のもね、毛がある。毛がね、ふさふさしてるんですよ。あと、見て、あ、この子は何犬と何犬が入ってるんだろうなっていうのがわかる。例えば、マルチーズも見ましたし、プードルもいましたし、ゴールデンレトリーバーもいたし、ボーダーコリーもいましたね。っていう感じで、犬種がある子たち。一目見て私が犬種が、あ、これはこの、犬種だなっていうのがわかる子たちは、基本的に、飼われてる子だと思いました。はい。ただ、反対にですね、ストリートドッグたち。いわゆる、一昔前で言えば、野良犬と言われていた、街に暮らす犬たちですね。その子たちは、もう、皆さんわかると思うように、まず、毛が短いです。これは、やっぱり温暖な気候ですよね、ベトナムって。一応、寒い時は泳げない程度の気温ではありますので、おそらく、沖縄とかとね、あんまり変わらないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい。だけど、やっぱり夏は暑いわけですね。となると、やっぱりそこで世代交代を繰り返してきた犬たちっていうのは、長生きは必要ないんですね。暑いですし、蒸れるし、ね。だから、やっぱり、元々のストリートドッグたちだろうなっていう子たちは基本的にすごく毛が短い子たちが多かったです。それから一目見て、あ、この子なんか皮膚病なんだろうなって思うような、なんていうんですかね、毛がところどころ抜け落ちて肌がすごく見えちゃってるとか、目の周りが真っ赤に腫れてしまっているとか、ね。うん。やっぱり暑いところって、こう、毛が密集しているワンちゃんたちは皮膚病になりやすいですし、あとおそらく、そのストリートドッグたちと、お家ので飼われている準決勝の子たちが、どこかでね、こう、交配したんでしょうね。うん。そういうことで生まれてきた子たちはストリートドッグになりやすい。ね。 そうなった時にやっぱり見てると垂れ耳のストリートドッグたちもいるわけですよ。そうするとね、もうかわいそうなぐらい耳がかゆそう。やっぱりすごいかいちゃっているんですよね。うん。だから、こう、野に、半野生で暮らす。人の共同体の中で半野生で暮らす犬たちっていうのは、基本的に見てると立ち耳の子が多いです。特に暑い国の子たちは。ね。でね、皆さんは、この野良犬たちを見て、どういうふうに感じるかは、ちょっとね、もしアジア圏に行かれて、こういった、人の生活圏で暮らすストリートドッグたちを見て、思うことがあれば、ぜひね、教えていただきたいんですけども、私が思うこと。私がね、ドッグトレーナーとして、こういうワンちゃんたちを、見たときにね、思うことっていうのは、もしかしたらちょっと皆さんと、異なってるかもしれないんですけれどもね。はい。思うことは、犬たちが人間と暮らすようになった原点っていうのは、おそらくこういう暮らし方だったんだろうな。っていうふうに思うんですよね。で、このストリートドッグたちっていうのは、すごく面白くて、優しい人が来れば、食べ物を、こう、恵んで投げてくれたりとか、あとは観光客が、食べ残していった食べ物を漁ったりですとか、ね。で、涼しいところはバイクの日陰とか、車の日陰とか、ね。あとは、これ東南アジアあるあるだと思うんですけれども、コンビニとか、こう、商店とかの入り口に、座ってるんですよ。なんでかわかります？コンビニ犬って、タイなんかはね、タイに寒い島とかに行った時、コンビニ犬って言われてるぐらい、いっぱい、コンビニの出入り口にいるんですけど、これなんでかっていうとですね、こう、一瞬開くじゃないですか、自動ドアが。そうすると中から冷気がふわーってくるんですよね。それがね、多分涼しいから、そこにいるんですよ。いや、賢いなって。で、こういう子たちって、私が見ている限りでは、無駄に喧嘩はしないんですよね。私はドッグトレーナーなので、飼い主さんたちのお悩みやご相談っていうのを今までね、本当に20年以上伺ってきたんですよね。その中でやっぱりトップでご相談に寄せられること、政権でね、子犬じゃなくて、政権で、トップで問題、行動として挙げられることは他の犬への吠え、他の人への吠え、その次に噛みつき、まあ他の犬、人への噛みつきっていうふうに出てくるんですけれども、この子たち誰かが教えたわけではない、誰から教わったわけでも強制されたわけでもない、そんなストリートドッグたちはほとんど争わないんですよね。声もほとんど上げない。これね、私、いつも思うんですけど、やっぱり、環境の中でね、動物たちが、自分の力だけで生きていかなきゃいけないっていう過酷な環境に置かれた時に、誰も、その子たちのことを守ってくれる、飼い主はいないわけですよね。だからこそ、どうやったら、自分が傷つくことなく、日々ご飯を食べて、安全なところで寝て、快適に暮らしていけるか。犬たちが、ストリートドッグたちが考えてることって、きっとそれに尽きると思うんですよ。だから他人と無駄な、他人というかね、他犬と無駄な争い事をしてる場合じゃないんですよね。そうなんです。だからね、非常に賢いなと、犬っていう生き物は。この、過酷な環境の中で、そのね、私も今回ベトナムのですね、ダナンに行った時に、大型のスーパーがあって、私現地のスーパーに行くのが好きなので、現地のスーパーにね、必ず入っていくんですけれども、そこに入った時に、その入り口にね、警備員と犬がいっぱいいるんですよ。警備員と一緒にね、警備してんのかと思ったら、別に警備してるわけじゃなくて、ただ、こう、人が出入りするたびに涼しい風がファーってね、来るからね。あと、こう、観光客とかが、たまにね、こう、なんか食べ物とかをね、投げたってしてくれるわけですよ。だからね、そこにいるんですよ。段差が、6段、7段ぐらいあって、その段差のとこにね、お迎えするかのように、1、2頭ずつね、犬が寝そべってるんですよね。はい。 そう。確かにスリランカの野良犬たちも喧嘩してなかった。私は目を合わせないようにした。そうそうそうそう。ね。で、その子たちって多分ね、今、スリランカのワンちゃんの話してくれたと思うんですけど、無駄には争わないのと、あとね、必ず等間隔にいると思うんですよ。スタンド FM の方で、サムネイルに上げている、この2頭の犬たち、黒と茶色の犬たちっていうのは仲が良さそうでした。だから、なんか、二人で来て、二人で去ってったんだけれども、その間もこう、なんかお互いじゃれあったりとかね、匂い嗅ぎあったりとかしていて、なんかそういう普段から遊んでるとか、兄弟とかね、仲のいい子たち以外は、多分その場に、その瞬間に集まったストリートドッグたちなんですね。で、彼らはやっぱり互いの領域を侵さない。自分が快適であることを求めるように、相手も快適であることを求めているっていうことがきちんとわかってるんですよね。だからこそ他人の領域は侵さない。ね。だからこそそうやってね、等間隔に並んで、両、涼しいって書いて両ですけど、両を取っている。だなっていうことをすごく感じたんですよね。犬って賢い生き物だな。人に教えられなくても、トレーニングを積まなくても、こうやって犬同士できちんと環境の中で学ぶことができる生き物、本来はね、そういう能力が互いを傷つけないで、無駄な争いをしないで、自分の最大の利益を取る、そういうことを考える能力をきちんと持っている。それがね、やっぱりこのストリートドッグたちの生きる知恵であり、犬たちが本来持っている。そしてね、人を無駄に怖がらない。でも人をむやみに攻撃したりもしない。ね。今ね、目を合わせないようにしてましたというふうに言ってくださいましたけれども、これ非常に大切なことで、アジア圏のみならずね、ストリートドッグたちを見たときに、可愛いワンちゃんだなぁと思う方もいらっしゃると思います。こんにちは。ありがとうございます。もうそろそろね、終わりにしていこうかな。45分までね、お話しして終わりにしていきますけれども、ね。ストリートドッグたちは、どんなに可愛いなと思っても、絶対に私も、ですよ。あの子かっこいいなとか、あの子よくできてるとか、あの子がこの一体の一番ヘッドだろうなとかね、そういうのを私は観察するのがすごく好きなんですけれども、犬たち、ストリートドッグたちにはストリートドッグたちの生き方と流儀があるので、はい、それをね、犯さないように、私はしています。なので皆さんもね、どこかを旅行先でね、なんだろう、おそらくこの子は飼い主いないんだろうなーっていうような子たち、犬たちの、特にアジア圏はね、ストリートドッグたち、街に暮らす犬たちが多いので、そういった子たちを、見たときにね、自分から積極的に声をかけたり、目を合わせたり、触りに行ったりっていうのはやめた方がいいと思います。特にね、狂犬病のキャリアの場合もありますので、ね、日本は狂犬病ないですけれども、狂犬病を持っている動物の場合がありますので、どんなに可愛くても猫ちゃんね、ワンちゃん、飼い主さんがいてきちんと、病気の予防をしてるよっていう子でない限りは、この私さえも触らないようにしてますので、皆さんもね、そこら辺は気をつけていただきたいなと思います。ね。でね、ただ、こういうワンちゃんたちの生態を確認するというか観察することっていうのは、ご自身が、もしワンちゃんと暮らしていらっしゃるようであれば、そしてもしね、ワンちゃんと暮らしてはいないけれども、犬のことを知りたいよ、犬に興味があるよっていう方はね、とっても良い、教科書になると思います。この子たち同士がどういう関係でいるのか、人間に対してどのぐらいの距離感を保つことで自分が安心だというふうに感じられるのか、ね、どのぐらいの距離感をとっているのか、ね、リラックスしているのか、緊張しているのか、何を望んでいるのか、どうしてここにいるのか、そういうことに思いを巡らせて観察をしてみると、ご自身の愛犬さんにも通じることっていうのはたくさんあると思うんですよね。私はアジアの国に行くと、このストリートドッグたちの観察をするのがとっても好きなんですよね。はい。それはなぜかというと、先ほどもお話ししたようにですね、犬たちが、こうやって人間と、おはようございます。ありがとうございます。そろそろね、45分までと、このライブはさせていただきます。アーカイブはね、残りますので、もしね、ベトナムのね、ストリートドッグの話、犬と人との関係の話が気になるよという方はね、また、アーカイブ聞いていただければと思いますけれども。はい。そう。もともとは、 犬と人の関係っていうのは今みたいに完全に管理された状態で飼育されていたっていうわけではないと思います。こうやって人の、おはようございます。ありがとうございます。お元気ですか？こうやって人の生活に出入りをする中で、この犬は自分の生活に有用だなと思われた個体が、どんどん犬種として、その有用だなと思われた特徴を固定されていった。っていうことで犬種ができていった。っていう流れだというふうに今言われてるんですね。なので、このアジア、今回私はベトナムに行きましたけれども、アジア圏で、ので暮らす犬たち、まあ、パリアドッグとかストリートドッグっていうふうに言われますけれども、こういった子たちが教えてくれることっていうのは、もともとの犬と人との共存関係、誰か一人に飼われてコントロールをされるというのではなくて、人間が暮らす集団や群れの中で犬たちが生きている、その人と犬との関係っていうのが原点に戻って垣間見られるのが、このアジアのストリートドッグたちだなというふうに私は感じてました。そしてね、やっぱり面白いのが、飼われているワンちゃん。ね。吠えるんですよ。吠えます。飼われているワンちゃんのところに、私ね、一回見かけたのが、お茶屋さんですね。お茶屋さんの軒先で鎖につながれてね、飼われていた、おそらく、シーズ系のミックスのワンちゃんでしょうね。はい。多分番犬として飼われて、大切に飼われて、すごく綺麗な毛並みをされていたので、いると思うんですけど、そこに、ストリートドッグがね、通りかかったんですよ。すんごい吠えてたんですよね。って感じで吠えていました。で、ストリートドッグの方はというと、吠え返すこともなく、何にもなかったような感じの顔をして、匂いを嗅いで、またパパパって行っちゃったんですよね。はい。でね、これは、また犬の多様性っていうところになってくるかなというふうに思います。この、ストリートドッグたちっていうのは、自分しか守るものがない。だけど、このお店の軒先で飼われてるワンちゃんって、このお店を背負ってるわけですよね。うん。番犬のね、番犬という誇り高いね、仕事をしてるので、そんなね、どっかのゴロツキがお店に入ってきたらね、もう店の品位が怪我されちゃうわけですよね。はい。なので、追い払ってる。ね。まあ、どっちも犬だな、というふうに。そして、この、ストリートドッグたちも、お店で店番をしているワンちゃんも、どちらも人間という私たちが介在して今の形にしてきた。これは紛れもない事実なんですね。はい。だからこそね、犬と人の関係っていうのは、とても面白いし、これからもいろんな形で続いていくだろうな、と思ったのが、今回のね、アジアのストリートドッグたちを見ての感想でした。こういう犬と人との関わりっていうのは日本でも見られないし、去年行ったね、イギリスでもやっぱり見られないんですよね。はい。だからこそすごく、今回も犬と人の原点っていうものに立ち返って、そして犬のポテンシャル、本来の犬たちの生きるたくましさやしたたかさや強さっていうものが改めて学びになったな、と思うベトナム旅行でした。はい。おはようございます。もうね、45分で終わるので、はい。今日はね、雑談ということで、先月の下旬にね、私が行ったベトナム旅行、そこで出会ったストリートに、ね、人の生きる環境で生きる犬たち、いわゆる野良犬、ストリートドッグたちを見て感じたこと。それについて私はお話をさせていただきました。ね。はい。ということで、そろそろと終了としていきたいと思うんですけれども、今月はね、2回、インスタのライブをさせていただきたいと思います。1回目はね、今日ということで、2回目は、4月の23日ですね。はい。木曜日の朝9時10分より。はい。させていただきたいと思います。今日はとても真面目なお話、雑談というより講義でした。本当ですか？雑談というより講義でしたか？考えることたくさんありましたね。ということで、楽しかったよということでありがとうございます。たまにはね、こういうなんかこう、私の中では今日は講義じゃなくてだいぶ難しくない話をしたんですけれども。はい。皆さんでね、なおちゃん先生は、旅が好きなんだということでね、旅先でも私はですね、動物を観察する、そこに生きる人と生き物の関わり方、 それを見るのが本当に好きなので、はい。うん。ぜひね、皆さんもどこか行かれたら、そこに暮らす人と動物たちがね、どういうふうに暮らしているのか、それはどういうふうに違いがあるのかっていうのをね、観察していただけると、また楽しい。旅のまた違うね、楽しさがあるんじゃないかな、というふうに思います。そしてね、今日は、ここに来てくださってる方は参加される方いらっしゃるかなわからないんですけれども、今日の夜9時からはね、あ、違う、8時からは、愛犬のアンチエイジング脳トレセミナーの最終回となっております。ただですね、こちらアーカイブというかね、日時がどうしても合わないよという方がいて、結構ね、単発で、後からでもアーカイブで受けられませんかという方がいらっしゃいましたので、今月中にはですね、はい、こちらの方ご用意して、愛犬のね、脳トレアーカイブ講座ということで、どなたでもね、動画を見ながら、お家でね、ワンちゃんと楽しんでいただけるような、そしてね、アンチエイジングというふうにセミナーは名前をつけたんですけれども、アーカイブの方ではアンチエイジングだけではなくて幅広い年齢ね、もう1歳から、下は1歳から上は13歳まで、家庭の中でワンちゃんとの時間をとっておきのものにできるような脳トレ、コミュニケーションを深める内容のね、ものにしていきたいと思いますので、それを見ながらね、ぜひお家でやっていただいて、ね、必要であれば私からのフォローアップがつくというね、一人でもお家で一人と一頭でできるよという形のものを整えて、今月中にはリリースをしたいと思います。もしね、23日までにできるかな23日までにできれば、それのお話をしていきたいと思います。そしてね、インスタグラムのライブでもね、こういったお話してほしいよとかね、こんな話聞きたいよとかっていうことがあれば、またお話ししていきたいと思いますので、お気軽にね、DM やコメントいただければと思います。それでは、今日はこの辺で終了にしていきたいと思います。はい、スタンド FM、音声配信アプリ、スタンド FM の方では、今週はやり直しクレートトレーニングということで、ハウストレーニングをもう一回ね、諦めないでやってみようということでシリーズでお話をしています。ハウストレーニングやってみたいよという方、ね、今までハウス入れたことなかったよとかね、そういった方はぜひ聞いていただければと思います。それでは今日はこの辺で終了します。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは、インスタグラムの方終了していきます。来ていただいてありがとうございました。はい、ということで、今回のインスタスタイフ同時ライブ、ね、こんな半端な時間にもかかわらずですね、インスタグラムの方もたくさんの方来ていただいてありがとうございました。スタンド FM の方もコメントいただいた方、お耳だけで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。それでは、スタンド FM の方もこの辺で終了していきたいと思います。最後まで聞いていただき、またアーカイブも聞いていただく方、ありがとうございました。失礼いたします。